はい、それじゃあですね、問題見ていきましょう。で、まず設問の1ですけれども、A がですね、所有する一筆の土地を、公土地と乙土地に分筆して、公土地を P に売却していると。で、そこでですね、公土地が、公道に一切接しないという袋地になってしまったということですよね。で、AB 間でですね、乙土地について、公土地を要約地とする無償かつ無期限の通行地域権が設定されていると。ただ通行地域権設定登記はされなかったということですよね。こういう人間関係なんかに基づいてね、やはり通行地域権では設定されることが多いので、なので設定登記されないということもよくあるわけです。でその後ですね、 B がその本県土地ですね、この乙土地の一部、通路になっている部分ですけども、これについてね、コンクリート舗装するなどして公土地のための通路として継続的に使用していると。ただその後ですね、 A が C に対して乙土地を売ってしまったと。で C が所有権移転登記を備えているよということ で C がですね、通行地域権を認めないというふうに言ってきているということですね。でそこで B としては C に対して通行地域権を認めさせたいというふうな、そういうふうな事案なわけですよね。はい、いいですかね。さて、でまず原則論から言うとですね、原則としてはこの通行地域権、そのこの部分の要域ですよね、この利用権をめぐって B と C との間に対立がありますので、なので B としては登記を備えていない限り C に対しては権利主張できないということになるでしょうね。これが原則ですね。ただ C が第三者に当たらなければ登記なくて権利主張するということが可能なわけです。でそこで C が第三者に当たるかどうかを検討していけばよいということになりますね。でこれについては有名な最高裁の判例があってですね、特段の事情がない限りはですね、本件のようなこの C をですね、第三者に当たらないと、こういうふうに言っているわけですね。登記の献血を主張するについて正当に利益を有する第三者に当たらないというふうに言っているんですよね。はい、であとはそのね、判例が言った要件というものを検討していけばよいということになります。商益地が要益地の所有者によって継続的に通路として使用されていることが、その位置形状構造等の物理的状況から客観的に明らかであること、それからいずれ県がそのことを認識していたか、または認識することが可能であったことですね。今回は両方ともね、要件を満たすと考えていいと思います。問題文のね、末尾のところに書いてありますけども、 C は乙土地から約100メートルの距離に自宅があったというふうなことですから、十分認識し得たという状況はあるんでしょうね。あと特段上も当然ないということになりますから、 C は第三者に当たらないということですよね。はい、いいですかね。ということで B の請求は認められます。次、設問の2のところですけれども、D がですね、E 所有の兵と地について、占有をしていて、これが2020年4月の1日からということですね。で、現在も利用しているということですね。で、2041年の4月の1日にですね、この F というのが E から兵と地を買い受けているという、そういうふうな状況です。で2020年の4月1日からこの D がですね、兵と地を占有していますので、なので、長期の、取得事項であったとしても2040年の4月の1日には取得事項が完成するということになるから、だからこの F というのは事項完成後の第三者ということになるはずですよね。はい、で事項完成後の第三者との関係では登記がいるというのが判例の考え方になるので、で今ね、もう F がその所有権移転登記を備えていますから、F が勝つのが原則ですよね。これ自己完成後の第三者ですもんね。ちなみにこれ短期でも当然ですよね。短期でも2020年の4月の1日から30年の4月の1日で完成ですから、いずれにしてもね、 F は自己完成後の第三者なんですよね。で F が登記を持ってますので、 D はですね、自己取得による権利の取得というものをですね、 F に対して対抗できないというのが原則ですよね。はい、ただ今回は F はですね、嫌がらせをしようというような、そういうふうな意思もありますし、またその10年以上ですね、この土地を D が占有しているっていうことも知っていると、こういう状況です。つまりこれは背信的悪意者なんじゃないだろうかというところが問題になってくるわけですね。で背信的悪意者の要件というのは悪意性と背信性の2つなんですけども、特に問題なのはやはり悪意性の要件ですね。つまり自己取得ということをですね、正確に認識してなきゃいけないのかどうなのかって話ですね。でこれについて判例はいらないというふうに考えている。他年にわたって占有しているって事実だけで足りるというふうに言うんですよね。他年にわたって占有継続の事実を認識していれば、それで悪意性は認められると、これが判例の考え方になってくるわけですよね。はい、で今回はまさにね、10年以上にわたって兵土地を利用しているということを認識してますから、ね、悪意性は OK で、配信性はもちろん OK ですね。妨害する目的があるんでね。はい、ということで配信的悪意性に当たるから、第三者には当たらない、 D の請求は認められるという結論になります。はい、ということで、非常に簡単な問題って感じなんですけれども、一応ね、証文1と証文2で理論構成が違うんですよね。 つまり証文1ではこの C というのは第三者に当たらないっていう理屈です。で、証文2ではですね、これはまあ第三者に当たらないんだけど F は配信適格者に当たるから第三者に当たらないっていう理屈なんですね。だから1枚こっち噛んでるんですよ。配信適格者に当たるっていうのが説問2の場合は噛んでるわけです。でそれはなんでなんだろうかと、こっちはダイレクトに第三者に当たらないって言ってて、こっちはね、ダイレクトに第三者に当たらないっていう理屈じゃなくて、配信適格者に当たるから第三者に当たらないっていう、そういう理屈なんですよね。つまり説問2の場合は、証文2の場合は配信的悪意者論というのは何で持ち出してるんだろうかという話になる。逆に言うと説問、証文1の場合には何で配信的悪意者論が出てこないんだろうかという問題になるわけですね。でそこまで書いてもまあいいかなとは思いますね。ただまあこの問題は偶然こう2つ並んで出てきてますけど、普通はこの2つでバラバラに出てくるんですよ。だからまあそこまで書かなくてもいいですけどね。はい。まあそれは要するにこの C っていうのが通常配信的悪意者に当たらないんですよね。これね。やっぱり通行チェック の場合はね。なので、やはりですね、このケースは C は第三者に当たらないっていう結論を取りたいんだけど、配信的悪意者にまで当たるっていうケースは非常に珍しいので、なので、配信的悪意者論っていうのは使いにくいと。だから、ね、ダイレクトに第三者に当たらないっていう理屈を判例が取るんだけどね。まあ、その平成10年の判例と平成18年の判例の関係性についてはいろいろ議論があるんだけれども、まあ、今言ったように整合的に理解することは一応できますね。はい。っていう話を書きますかっていうと、まあ、答案には書かなくてもいいのかなというふうに思いますね。はい。いいですかね。まあ、書いたら加点ぐらいになるんですかね。学者とかが書いたらなんかもしかしたら点くれるかもしれないですね、これね。はい。じゃあ、回答の方をね、ちょっと見ていきましょう。で、まず、証文の1ですけれども、その B とですね、C が、高度値のその要益、利用権について対抗関係にあるんだよということを一言書いていただいて、で、そうすると、通行地域権の制定動機がないので、C が第三者に当たれば、権利主張できないよということになるわけです。じゃあ、どうしますかという話ですよね。で、第三者の意義についてね、簡単に論じていただいて、で、じゃあその正当な利益あるんですかという話を論じていただければいいと思います。でここからもうね平成10年の判例を論証していただければ OK ですよね。であとは当てはめという流れになってきます。まあ、この辺はもう本当論証ペタペタと貼れば OK ですよね。でそこから、それから証文2ですけれども、証文2でですね、まずは、D がね自己取得の要件を満たしてるんだということは簡単に認定しておくといいのかなと思います。で、それからですね、じゃあその F との関係で登記いるんだろうかという話ね。で一応あの177条っていうのは全物件変動との関係で必要だよということ、全物件変動との関係適用されるんだよってことを一応書いておきました。あの意思表示に基づく物件変動だけに限定される立場も一応あり得るので、まあ、一応書いておいたって感じですね。はい。で、その上でじゃあ時効と登記の問題になってきて、時効完成後の第三者の場合には登記いるんだよという話ね。でそこで、D は権利主張するためには時効完成後の第三、F に対して権利主張するためには登記損なきゃいけないと、時効完成後の第三者だからですね F がね。はい。あと一応ね起算点をずらすっていうことで時効完成前の第三者を押し込むってことも考えられるんだけど、それは許されないよってことも書いておきました。はい。でもって、じゃあその F がね登記損なえてるんで D は原則として負けちゃうよねという話なんだけれども、であそこでね、まあ言うなら D の再反論というかね、そういう形として、まあ、F は最初あの配信的悪意者当たるじゃないかということを言っていくだろうとね。であとは配信的悪意者の要件、悪意性と配信性の2つですねということだけど、悪意性の要件も緩やかに考えてよいという形で論証して当てはめということですよね。はい、いいですかね。あとさっき言ったその平成10年と平成18年の判例が矛盾するんじゃないですかみたいな話は書きませんでした、ね。まあもう多分ね、事例問題として処理するんであればそれで十分かなというふうに思います、ね。まあ、判例論評問題とかで書いた方がいいかもしれないけどね、って書かなきゃいけないんでしょうけども、別に判例論評問題じゃないんでね、これはまあ、 あの2つ並べて出てきてるからまあなんか顕在化するに見えますけど、普通は書かなくていいと思いますね。はい、いいですかね。じゃあ、この問題はこれでおしまいにしたいと思います。